千葉文化放送。どうもどうも。好きなファミレスはデニーズだったひろしです。なんで好きだったかというとですね、もう20年近く前になりましょうか。デニーズのですね、メニューですとか外から見てわかるようにイラストを描いていた、江口久志って漫画家がいるじゃないですか。ストップスひばりくんですとか、スネパイレーツで有名な、とは言っても僕はそのどちらも読んだことはないんですけれども、あれですよ、非常に可愛い女の子を描くことで有名な、そして仕事をしないことでも有名な、あの江口久志なんですけれども、そのですね、可愛い女の子の描かれたメニューを見てこうグッと来てしまって、それ以来ファミレスといえばデニーズが一番魅力的だなというふうに思っている次第なんですけれども、で今日はですね、どんな話をしようかなと言いますと、四国ですね、香川県、香川県なんて今言わないんですよね、うどん県って言うらしいんですけども、うどん県の丸亀市にあります丸亀競技場というところに行ってきたんで、その話をですね、だらだらとしてみようかなと思うわけです。何をしに行ってきたかと言いますと、サッカーを見に行ってきたんですよ。天皇杯っていう大会があるんですけども、天皇杯全日本サッカー選手権大会っていう大会で、非常に歴史のある大会でして、今回はですね91回にもなるわけですね。毎年やっておりますので90年以上の歴史があるわけなんですけれども、でこの大会の特徴っていうのはですね、プロですね、 J リーグに参加しているチームに加えてアマチュアのチームも参加する大会であるということが言えます。なのでアマチュアのチームがですね、第1回戦から大会を戦ってくるわけなんですけども、勝ち抜いてくると、優勝の可能性も、可能性上という意味ではありますし、でなくても J1 のですね、J リーグ一部のチームと対戦することもあると、アマチュアではないまでも一部のチームと二部のチームが戦うということは大変よくあることでして、カテゴリーが違うと顔合わせ自体がありませんので、上のチームからすれば新鮮な思いで試合に臨めますし、逆に下のカテゴリーのチームからしてみればですよ、ジャイアントキリングって言いますけれども、大物食いですね、勝って当たり前というチームを倒すという非常にスペクタクルですね、溢れる思いを実現することができるといったですね、魅力のある大会なんですけれども、ただですね、この大会は通常の他のですね、J リーグのリーグ戦ですとか ナビスコカップといったカップ戦とは違って、主催が日本サッカー協会なんですね。ですので、サッカーをですね、こう日本に普及させると、サッカーとあまり縁のない県にもサッカーの魅力を開演させようというような、志がありまして、そのせいでですね、基本的には J1 のチームが有利なようにスタジアムのやりくりはしてくれるんですけれども、途中で一回ですね、遠方に飛ばされる、縁もゆかりもないところで試合をするということが大体あるんですね。僕がこの天皇杯のアウェイですね、遠方に行くようになってから、そんなに長くは経っていないんですけれども、それでも初めては熊本に行きましたし、その次は仙台だったでしょうかね。仙台はですね、そんなにサッカー的には妙なところではないんですけれども、それなりに余縁のあるところではあるんですけれども、でそれで今回は J リーグ一部のチームが存在しない四国のですね、四国の中にあるうどん県丸亀市にある丸亀競技場というところで試合が行われることになったので見に行ってきたと、そういったわけです。自明のこととして今まで行ってきませんでしたけれども、僕はですね、茨城県の鹿島市に本拠地を置く鹿島アントラーズというチームのサポーターをしておりまして、当然このチームのですね、応援をしに行ってきたわけなんですけれども、結果についてはニュースサイトですとかで調べていただければいいんじゃないかなと思います。結果についてはどうこう僕は言う気はないです。内容についても言う気はないです。というか記憶がもうないですね。はい、というわけで丸亀行きなんですけれども、いろいろですね、手段はあるかと思うんですけれども、前日入りするのもありますし、当日入るというのもありですよ。試合はですね、1時キックオフで11時には会場をすると、会場に入ることができるようになるということなので、で前日入りともなりますと、鹿島からですね、バスが出ておりまして、そのバスに乗って十何時間か揺られてですね、それが通常のマイクロバスみたいなのだったりとかしたと思うんですよ。そのバスは 非常にきついんですけれども、まあ安いわけです、その分。そういった手段を使って移動したりする人もいますが、まあ僕はちょっと体力的なものよりは時間がですね、厳しかったので、飛行機でビュンと行ってしまったわけなんですけれども、はい、高松空港にですね、羽田から行ったんです。で、高松空港につきまして、ですね、今年の9月にも高松空港には来てるんですけれども、その時はレンタカーを借りてしまったので、あんまり空港の周辺っていうのはですね、印象がなかったんですけれども、今回はレンタカーは使わず、バスと電車で移動しようと思っておりましたので、まあ、バスでですね、移動をすることにしたんですけれども、おおむね2種類のルートがありまして、高松空港から高松市内まで出て、そこから電車を使って、目的地である丸亀の駅まで行くというのが一つ。で、もう一つがですね、バスを使って琴平駅というところまで移動して、そこから電車で移動して、というルートが考えられるんですが、Google 先生にですね、ちょっと相談したんですよ。どっちがいいかなと。まあ、どっちがいいかなというか、どういうふうに行ったらいいかなということでやってみたんですけども、したらば、まあ、バスに乗って琴平まで行くのがいいんじゃないのっていうことだったんで、こちらをですね、選んだんですが、琴平の駅まで至る道すがらっていうのがですね、まあ、程よい感じに、アップダウン、高低差があって、で、そして一直線っていうわけでもなく、こう、いい具合に道もうねうねしてるんですね。自転車で走ってたら気持ちが良さそうな道だったんで、今度ですね、自転車を持って来られたらいいななんていうふうに思ったんですけども。で、四国の景色で一番印象深いのがですね、山の形なんですよね。山自体があまりないという千葉県民なので、山自体が珍しいんですけども、それに加えて、四国の山っていうのはですね、日本昔話に出てくるような、あんな感じの半円形のようなですね、山盛りに盛ったご飯みたいなっていう、まあそのイメージ自体がすでに日本昔話っぽいんですけれども、そういった形をしているんですね。まあ童話の世界みたいな、懐かしい、非常にですね、懐かしい景色がそこにあるわけです。で、そういった景色をですね、こう見ながら移動すると、まああっという間にですね、琴平駅に着くんですけども、琴平駅っていうのはですね、近くに何があるかというと、琴平宮というものがあるんですけれども、まあ有名ですよね。神社でなんですけども、コンピラさんって行ったりしますよね。で、駅が近づくにつれて、バスのですね、運転手さんのアナウンスが入ったりするんですけれども、いわく、琴平宮のある象頭山。まあ象頭山っていうのは象の頭の山って書くんですけども、それがなんでかというと、山の形が象がこう横たわっている姿と、横たわっているその象の頭に似ているということから象頭山であるとかですね。あと琴平宮の境内まで行くのはですね、長い階段があるんですけれども、その階段が785段あると。あそこから行っちゃうとダメなんですけども、まあ悩むっていうですね、なんで785段かというと、本当786段でもよかったらしいんですけども、786というのは悩むと。せっかくですね、神社に行くのに悩ませてはいかんということで785段にしましょうと。いうようなことで785にした的な話をしたんですけれども、まあ単なる語呂合わせだと思うんですけれども、まあ何にしても、まあ786でも785でも、なかなか登るにはきつい数字なんじゃないかなと思うので、参拝客をですね、悩ませるという点ではどちらも大してないんじゃないかなっていうか、783の時点ですでにこう悩みっていうことになってるんで、もうどっちでもいいような気はするんですけれども、といったことをですね、思いながらバスに乗っていたんですけども、まあそれで着いた琴平駅なんですけれども、赤い屋根に白い壁のちょっとした洋風建築をですね、思わせる建物でして、新潟にあるホテルグリーンプラザ上越あたりをですね、ちょっとこう思わせたりするような駅だったんですね。で、その駅の周りに、まあちらほらと気になるものがあったんですけども、まあ本当に雑談ですよ。ですね、まずはですね、自転車置き場というかですね、トイレの前が自転車置き場に自然になってたんですけども、どういうわけだか自転車が逆さまというか逆立ちした状態ですね。ハンドルと前輪を支点にして、後輪を頂点にした状態になぜかなっている自転車があったりとかですね。あと、その近くにクロードチアリ50周年記念コンサートっていうですね、まあ、コンサートのチラシが貼ってあったんですけども、クロードチアリって言うとまあギタリストなわけですけれども、昔からネットをですね、やっている人にとってはですね、まあ、インターネットじゃなくてパソコン通信の時代からの人にとってはなかなか懐かしい名前なんじゃないかなと思うんですけれども、どういうことかというとですね、昔、まあ、大手のネットパソコン通信っていうと、まあ、ニフティサーブ、PC 版、アスキーネット、アサヒネットといったあたりがあるかと思うんですけども、まあ、まずニフティが一番大きくて、次が PC 版だったかな、順番逆だったかもしれないですね。で、その PC 版の中にあったですね、フォーラムって言わなかったかな、PC 版では。 にですね、シグって言いましたかね、チアリシグっていうのがあってですね、これがですね、このクロードチアリさんが管理人をしているというところだったんですね。で、そこがですね、PC98 関連のフリーソフトとかがあってですね、まあ僕はよく出入りしては、ソフトをダウンロードして遊んだりとかしていたので、まるっきりこのクロードチアリという人の音楽は知らないんですけれども、やけに親しみはあるということで目に留まったんですが、あとですね、まあ駅前に郵便ポストがあるのは非常に珍しくもなんともないんですけれども、その隣にですね、真っ白な郵便ポストみたいなものがあって、なんだろうなと思ってみたんですけども、書いてあるのはですね、環境浄化にご協力を、子供に有害と思われる本や雑誌はこの中に入れてくださいっていうのがありまして、これ他にもですね、丸亀の競技場の近くにもあったりしましたし、うどん県ですね、うどん県全体でやってる取り組みなんでしょうかね、どういった本を入れたらいいんでしょうね、石原慎太郎の本とか突っ込んだらいいんでしょうかね。あとやっぱり特に女の子なんかはすぐに痩せたいっていう風に言いますので、ダイエットの本なんかもバンバン突っ込んでやったらいいんじゃないかっていう気がしますけれども、実際問題こいつは機能してるんでしょうかね。わざわざこんなところに入れなくてもね、いっぱい集めてきて区民館とかで焼けばいいんじゃないですか。こう有害な本ですよって、こんなもん読んでるとお前ら迫害してやりますよっていうようなことででもいいでしょうし、まあブックオフとかにね持ってってもいいと思いますし、ブックオフがうどん県にあるのかどうかよく知りませんけれども、であとですね、この駅の近くで気になったものと言いますと、まあ、駅前に売店ってあるじゃないですか、お店の名前はちょっとチェックし忘れちゃったんですけども、本当に駅のすぐ前にある飲食店で、焼き鳥ですとかたこ焼きですとかそういったいわゆる昔ながらのファーストフードを扱っているところだったんですけども、そこに入ったらですね、まあ、たい焼きがあるってことだったんでたい焼き目当てにして入ったんですけども、まあ、ハムチーズとかそういった無難なものを食べようかなと思ったんですけども、たこ焼きたい焼きっていうのがあってですね、まあこれを食わんわけにはいかんということで、電車がですね出るまで10分ぐらいしかなかったんですけども、今から作るんで5、6分かかりますよっていう、結構ですねこれハラハラする人はハラハラする時間だと思うんですけども、僕はいつもギリギリで行動することに関しては一日の長があるというか、まあいつもギリギリ行動をしているだけの慌ただしい男ですので、構わずにですね、オーダーしてやったわけなんですが、で、これ出てきたものですね、まあパッと見はですね、お好み焼きですね。タイ焼きもあまりこう、タイの形をしてないと。ちょっとこう、羽の部分がですね、大きくて、で、それが折り重なっていて、そのタイの顔を隠していたりとかしてわからなかったんですけども、まあその、羽の部分を除去してやると、まあ、確かに一応、たい焼きの形をしておるなと、言われなければ気がつかないかもしれないが、っていうぐらいの感じで、で、表はですね、ソースがべったり塗ってあって、で、その上に、マヨネーズをこう、シャーっと斜線状にですね、やって、かけてやって、で、その上に、青のりが乗っていると、いったものだったんですけども、中もですね、まあ、普通に、たこ焼きっぽいというよりは、お好み焼きっぽい感じで、で、タコも食べた限りでは入っていなかったので、これをタコ焼きと呼ぶのは一体どうしたものかと、タコ焼きのアイデンティティというのは、このソースとマヨネーズ、ついでに青のりといったところに果たしてあったのであろうかというですね、タコ焼きとは一体何だったのかっていうことを非常に考えさせてくれる食べ物ですね。で、ここにはですね、他に芋アイスっていうのもあってですね、あったかい芋の上にアイスめちゃうまっていう風な煽りがあって、僕芋好きなんでね、ぜひ食べてみたいなと思ったんですけども、これも3分ぐらいかかりますよって言われまして、まあ5分足す3分で8分となると、さすがにですね、まだ切符も買ってなかったんで、電車に乗り遅れてしまうと思って諦めたんですけども、で、このお店に他に売っていたものがですね、まあ地元のドリンクですね、地元の会社の作った安い缶ジュースなんかが売ってたんですけども、まあ、オレンジサイダーですとか、あとコーラがですね、大好き、ジョイコーラっていうね、大好きは DAISUKI、大好きっていう、まあ、そういうブランドなんでしょうかね。って書かれた、まあ、ジョイコーラっていうのがあるんですけども、赤いパッケージに白い文字で、で、なんていうか、こう、筆記体っぽいというか、こう、一枚の布を、こう、つなげて作ったみたいな、そんな感じのフォントで、まあ、要するに、コカ・コーラっぽいデザインでですね、非常にいい具合ですよ。こういうパチモノ感のあるものって見つけると心が温かくなりますよね。で、無事に電車に乗ることができまして、金蔵寺という駅まで移動してですね、そこから2キロほど 丸亀陸上競技場というところまで歩いたんですけども、今日はですね、僕始発の飛行機で来て、で飛行機が着いて最初のバスで琴平駅まで来たんですね。で、まあ、そのすぐ次の便でこの金蔵駅まで来ておりますので、僕と同じようなことを考えて来ている関東方面のですねサポーターというのがいたらば当然一緒になると思っていたんです。まあ、だから適当に同じ方向に行く人についてきゃいいやぐらいに思ったんですけども、これがですね一人もいなくてですね、もう本当に一人もいないんですね。この駅に降りた人自体が僕以外にもう一人しかいないというそういう状況だったんで、僕が目指している丸亀競技場というのは今日の試合がある場所ではないんじゃないかと、間違ったところに向かってるんじゃないかとちょっと心配になるに十分な状況でしたね。まあそれでもですね2キロですねテクテクと歩いて向かっていくと無事に競技場が見えて、そしてそれなりにですねそこまで行くとサッカーをいかにもですね見に来たっていう感じの人たちが歩いているわけですよ。どこからともなくマクドナルドの大きな袋を抱えてやってくるんですね。まあ大体スタジアムっていうのはグルメが充実していなかったりしますし、まあ充実していたとしても単価はちょいと高めになることが多いので外から持ち込んだりするのは常套手段なんですが、まあそれにしてもマックはねえよなっていうのが正直な感想ではあるんですが、でこの丸亀競技場にですね入ると売店はやっぱりありまして、2種類ですね、2店舗ほど売店がありまして、1店舗はトッポギですとかそういった韓国っぽいものを売っておりまして、あとチュロスとかですね、僕これ食べたことがないんですけども、そういったスナックっぽいものを中心に扱うお店、あと焼きそばなんかもありましたね。でもう1店舗がですね、こちらはうどんをですね出しておりまして、うどんとあとはおにぎりなんかも売ってましたかね。うどんは肉うどんと、あと天ぷらうどんと、あと温泉卵うどんでしたかね、それとも酢うどんだったか、まあ3種類あったんですけども、で肉うどんと天ぷらうどんで非常に悩んだんですけれども、まあどちらか一方に絞ることは困難ということでですね、これ天ぷら肉うどんに天ぷら乗っけてもらうわけにいかんですかねっていう風に言ったら、あっさりと OK をもらいまして、100円余分に払って肉天ぷらうどんをですね無事にゲットすることができたんですけども、ちょっと肉うどん単体の人に比べて肉が少ない気がしてですね、理不尽だなっていう風に思ったりもしたんですけども、まあでもこの日はですね天気は良かったんですけども雲が多くて、雲がかかるたびに結構寒くなるんですね。で風が吹くと寒いんですよ。もう完全に気温は2桁ないと10度以下という状況でして、そういう中で食べるうどんはですね美味しかったですね。でこの競技場なんですけれども、まあ、陸上トラックがあってその中に、コートがあるといったところなんですけども、それに加えましていわゆるこうメインバック、まあ、陸上のグラウンドっていうとこう楕円形ですよね、でその一番長い部分 100m 走なんかの舞台になるそのレーンに沿う形で、メインとバックっていう席があって、でそれに対してこう狭い方のサッカーで言えばそのゴールが2個ありますけども、その裏側に当たるとこですね。でそこのいわゆるゴール裏と呼ばれる席なんですけども、そこはですね芝生なんですね、まだ座席がないわけですよ。で芝生にこうレジャーシートとか引いた家族連れとかがいたりして非常にのどかな光景でして、僕はあまりそういうのをですね見たことがなかったので、ああいいなっていうふうにちょっとほっこりしましたね。ほっこりしつつもその辺の席は結構風が通るんでなかなか寒くてですね、環境的にはどうかなと、ほっこりしてる場合でもないんじゃないかなという気がしないでもなかったんですけども、で試合が終わりまして、同じルートで北野と逆のルートで帰ってみるのもですね、いいんじゃないかなと思ったんですけども、琴平駅から空港へ向かうバスというのがですね3時台で終わってしまうということだったので、それは諦めまして、帰りは、まあ、最寄りの駅まで歩いて、でそこから高松まで移動して、高松から高松空港というルートにしたんですね。まあ非常にですねとぼとぼと歩くわけですよ。また2キロちょっとぐらい。まあでもですね今回は歩きですので、そのメリットを十分に活かして車があまり通らないようなこう川沿いの狭い道ですとか家と家の間とかですね、これは本当の意味での家と家の間、こう庭を通ったりとかっていうことではないんですけれども、単純に狭い道をぐんぐん通って最短距離で駅を目指すという、ね、そういう移動方法を採用したんですけども、僕のこの打ちひしがれた心をですね癒す効果というのは多少なりともあったんじゃないかと思いますよ。 まあそれで高松まで行って、でうどんを食べてですね、うどんはあの2軒ぐらい食べたかったんですけれども、ちょうどですねなかったんですよ、いい具合のお店っていうのが。評判のいいうどん屋さんっていうのがだいたい朝早くからやってて、遅くともランチタイムの終了ぐらいですね、3時とかには終わってしまうということで、おすすめされていたうどん屋さんっていうのは軒並み終わってしまっていて、で2軒目を探してるうちに2軒目に行ってる時間がなくなってしまいまして、残念でしたね。で途中にですね、あの看板があったんで、それが気になったんですけども、この付近に入るキノコは有毒で食べると中毒症状を起こします、持ち帰らないでくださいっていう看板があったんですけども、大城からかさ竹っていうんですね。でこれなんですけども、うちにですねよく生えてるんですよね、まあ、ちょくちょく見かけるんですよ。まあ、なんかで調べた時に毒があるようだということだったので食べてはないんですけども、というかその辺に生えてるキノコを持って帰ってきて食べるという習慣がないので事なきを得ているんですけれども、まさかですねうちに普通に生えてるキノコというものが、うどん県高松市に行くとこんなにも危険ですというふうにアピールされているとは夢にも思いませんでしたね。まあですので、あのうどん県の方がですね、もしもうちにやってくることがあって美味しそうなキノコが生えてるなと思っても持ち帰るのはやめた方がいいんじゃないでしょうかね。で2軒目のうどん屋を探してうろうろしてるうちにですね、高松市美術館というところにたどり着いたんですね。まあ去年の9月にも来ておりますので、なんとなく見た感じのところだなというふうに思っていたらば、知ってる建物が出てきたというところなんですけども、で企画展はちょっと見ている時間がなかったんですけども、中にですね無料で入れる市民ギャラリーというようなところがありまして、そこでやっていたのがですね、芸術史のいる保育所というものなんですけども、芸術史っていうのはまあアートですねの芸術で、武士の史といったものなんですけども、保育所にアーティストを派遣して、で園児たちにその、まあ、美術に親しんでもらおうということなんですけども、今あのすごくざっと言ってるんですけども、まあそのアート云々っていうよりはその子供の感性を育てるための試みなんでしょうね。でこれっていうのはねいいことだと思うんですよ。あの今子供たちって家に帰っても思うように遊べないじゃないですか。外でこう駆けずり回ったりっていうのもできませんし、家の中でなんかするっていうのも結構難しいですよね。あの今って物がすごくあるし、その置いてあるものっていうのがまあ端的に言えば家電なんですけども、割と脆いものだったりとかするじゃないですか。そういったものってあまり親としては触らせたくないですよね。もう静かに遊んでてくれればいいやっていうことで、Nintendo DS とか、まあそういった携帯ゲーム機をですね、あのリンクスとかですよ、与えたりとかしがちですよね、ゲームギアとか。まあそういった遊びもですね、面白いには面白いですけども、でもやっぱりその、あの体を使って、あの手を使ってですね、その何かを作ったりとかするっていう体験って面白いですよ。あの、こんなこともできるのかと、こんなことをやってもいいのかっていう、その見たことのない、したことのない、聞いたことのないものっていうのはなかなか発想できないんですよね。子供っていうのはそういったあの発想力っていう点では優れていて、突破しがちなものだとは思うんですけれども、それにしてもやっぱりいろんなきっかけっていうものをですね、ヒントっていうのを与えることによってそこからさらに飛躍することができると思うんですね。まあそういった観点からこの芸術史っていうものを派遣する試みは非常にいいなって思いましたね。といったところで丸亀に行った話は終了です。それではまた来週。